もしもし、テレフォン人生相談です。
ありがとうございます。
はい、今日はどういったご相談ですか？
今日はですね、親の相続の件なんですけれども、
はい、
今現在ですね、四男坊の弟がですね、8年ぐらい前にその親の財産を全部自分名義に書き換えたっていうのは分かったんですね。
あなたおいくつ？
私は58歳になります。
58歳。
はい。
そうするとご兄弟結構多かったんですね。
四
男坊さんとおっしゃるから、
まず上から男4人女4人おりまして、
そうすると
長男が25年ぐらい前に、亡くなってます。
あなたのご兄弟で一番上の方が25年前に亡くなりました。
はい。
2番目はどなた？
私が2番目です。
あなたが2番目。
はい、
はい、で3番目は？
で三男坊が今52歳。
はい。
で今実家の近くに住んでおります。
で四男坊さんが何歳？
四男坊がですね、今現在49歳
で、この方がちょっと問題なわけね。
そうです、そうです。
で次は
長女が61歳。
ご長女が61歳
で、次女が56歳。
じゃあ間にいらっしゃるのね。
もう8人いますから、ちょうど12年の間に8人いるんですね、うん、
はい。その次が
次女、三男、今度三女がいますね。
はい。
三女が今50歳。
50歳ね。
で49歳の四男ですね、はい、それでもう一人
女の方が
一番下で47歳。
なるほど。でこの中でご長男は亡くなってますが、
はい、
他の方は皆さんご存命？
はい、そうです。
あ、そうですか。それでまずお父様が亡くなったのは？
親は今現在生きて、
お父さんお母さんは生きてらっしゃる。
今現在
遺産の話でしたっけ？
相続というか、結局長男が亡くなったことによって、
はい、
農業を本来は継ぐ予定だったんですが、
はい、
一番末っ子の四男坊が後を継いで農業をやってたわけですね。
ああ、なるほど。
今までずっと、
はい、
でそれが7、8年ぐらい前から親との関係が悪くなりまして、
はい、
ちょうどその時に農業を自分がやってたもんですから、
はい、
親の名義を全部自分のものに変えてあるんです、
はい、
でそのままいけば、まあ、何ともないんですが、あと農業を継いでやってくれれば、
はい、
だけどそれがその時にですね、やっぱり嫁さんと3年前に離婚をすることになったんですね、
はい、
で今現在離婚は成立して別々に住んでます、
はい、
それで3年前にも1回ですね、そういうこといろんなことがありまして、統合失調症という病気で1回2ヶ月ぐらい入院していたんです、
はい、
それでそれはまあ少し克服して、離婚とかいろんなものはみんな解決しましたんで、
はい、
つい最近まで仕事をしてたんですが、
はい、
また同じ病気で統合失調症ということで今入院してるんです。
統合失調症にまた再発されちゃったのね。
そうです、
はい、
それで今現在その別れた嫁さんは慰謝料として土地のあれを欲しいというふうなあの心構えありまして、
はい、
なんか土地の権利証がそういったものはこちらに返さないでずっと持ってるんですね、
はい、
もしこのままの状態で弟にもし何かがあった場合っていうのは、まあ自動的にその嫁さんの2人の間の長男に行くということになりますね、
はい、
それを一回親に戻せないかなということなんですが。
なるほどね。とりあえず慰謝料の話じゃないんですね。慰謝料としてお嫁さんが持っているのは
欲しいということですね。要はくれということでずっと言い張ったんです。
それはだけどちょっと待って、お父さんの財産を四男の方に名義替えを四男の方がされて、
はい、
そしてその中の一部の話ですね。
なんか要は自分たちの財産という考え方でいるのかどうか、
もちろん自分たちの財産、そのうちの半分ですね。半分ですね。
そうです、そうです。
でその半分の慰謝料としてもらいますというので、電波田の権利書をお嫁さんがもう持ってるの。
そうです。
そしてその四男の方は、お子さんは
長男がですね、今小学校1年生、
はい、
でその上にお姉ちゃんが小学校3年生がいます、
はい、
まあ、現在養育費を送ってる段階ですね。
それは弟さんが送ってらっしゃるのね。
あの四男坊が送ってます、
はい。でその弟さんはお一人で今生活してる。
それで今また病院に入院しましたので。
でお嫁さんだった方は 離婚成立してまた どなたかと結婚されたとかいうことはない？
今現在はしておりません。
弟さんが農業を手伝ってらして、お父さんお母さんのところにいらしたのは何年ぐらい前から？
離婚が成立する前ですから、だいたい4年ぐらい前までということです。
4年前。
ええ、でその6年ぐらい前から本人うつ状態になっておりまして、実質はもう仕事はほとんどしてない、離婚原因にもなってるんですが。
なるほど。4年前に名義を実際に書き換えられちゃったのは4年前ぐらい？そうする、
だいたい8年ぐらい前です。
ああ、はい。
ま
あ、
それが起きてから、なんか本人がおかしくなったんですね。家と揉めて。
これは、お父様がお持ちだったものはほとんど全部ですか？
え、全部、名義が。建物だけ親の名義で残してある。
建物、お父様の名義ね。
え。
で、お父様とお母様はそこに住んでらっしゃる。
え、そうです。
お父様、ちなみにおいくつぐらい？
もう84になります。
84歳。お母様は？
82歳。
で、お二人は悠々自適の生活なの？
いやいや、もう年金で細々と。
年金暮らしをしてらっしゃる。
そうです。
その弟さんが名義は書き換えちゃったけど、電波田終わりだろうけど、電波田はお父さんお母さんがやってらっしゃるとかいうことではない？
で、畑もほとんど今やってなくて、だから今土地が遊んでる状況なもんですから、
大
きな三男坊が時々その土地で趣味程度で農業をやっている。
わかりました。そうすると今日は今おっしゃっていたその弟さん名義になったお父さんの資産をもう一度お父さんの方に名義書き換えができるかどうか、
はい、そうです。
それがご質問ですか？
はい、そうです。
わかりました。今日は弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします。相続の話というふうにおっしゃったけど、お父さんないしお母さん親御さんが亡くなった時にその子供たちがそれを遺産として引き継ぐっていうのは相続なんだけど、今はお父さんもお母さんもお元気だっていうことなんで、相続の話では全然ないということをまずちょっと整理していただくといいかなと思います。で、お父さん84歳年金暮らしで頭ははっきりしてかくしゃくとしてらっしゃる。
会話は多少できるんですが、もう今はちょっと病院に入ったり出たりしているという状況ですね。
お母さんはどうですか？まあ、それ
次に2回ぐらい病院に薬をもらいに行く程度で、
お二人で暮らしてらっしゃるの？
そうです。
と、まあ、二人で社会生活を営む分には別に不自由してないんですか？
ただ病院に行ったりするのがですね、交通の便が悪いもんですから、はい、三男坊がそれは補ってくれて。
ああ、なるほど。それから8年前のお父さんお母さんどんな感じでした？元気だった。
で、
その頃は農業もやってたのかな？
四男坊を中心にした農業をやったんですね。親は手伝うという。
あ、でも、まあ、今みたいな病院通いとかじゃなくて、
してなかった。元気でした。
主役は四男坊に譲ったけれども、
はい、
自分たちもずっとやってきた仕事を、
はい、
まあ、ちょっと一線からちょっと退く形だけでやってたという感じですか？
はい、
わかりました。で、なんでこんなことを聞いたかというと、
はい、
この問題ってその8年前に、正確に言うと親の財産というよりもお父さんの財産ということですよね。
そうです。
お父さんの財産を、建物以外はほぼ全てを四男坊の名義に書き換えちゃったと。
はい。
それは要するに家の敷地だとか、それから農業だと電波田ですよね、耕作している土地、
はい、
それを全部四男坊の名義に書き換えちゃったという、こういうことですよね。
そうです。
で、問題は8年前に土地をお父さんの名義から四男の方に書き換えるっていうことは、
はい、
その登記の名義を書き換えるっていうのはそれが主ではなくて、
はい、
そのものがお父さんから四男の方に所有権が移るっていうことなので、
はいはい、
所有権が移る理由が必要なわけですよね。
はい、
で、今考えられるのは贈与あげますっていうことですよね。プレゼント、贈与か売買、お金を出して買います、売ります。
はい、
そのどっちかしかちょっと考えにくいんですよね、こういうケースだと。
それでちょっと聞いたのがですね、
ええ、
親はそういうふうにやった記憶がないというんです。ということは実はいつでも持ち出せる状況でしたから、まあ、要は親からすると勝手に名義を変えてるというふうに言うんですね。
と、それはそうするとね、ええ、所有権って物件って言うんですけど、
はい、
こういう財産を、まあ、別に不動産だったら登記があるけど、その他の動産、宝石でもいいし、その他の電気器具でもいいし、 車でもいいで、まあ、車は登録があるかな、いずれにしてもそういう自分の財産を誰かに渡すっていうためには登記が先行するんじゃなくて、まずあげますとか売りますとかっていう、まあ、実態って言いますけどね、権利の実態を動かしますという、そういう合意がないと動かないわけですよ。だから登記の名義が変わっているから、そのものの所有権がその名義人のところに行ったという関係にはないんですね。
ああ、そうなんですか。
分かりやすく言うと、反対側から言うと、ある土地がありますと、はい、お父さんが持ってましたと、
はい、
でお父さんが四男の方にこれをお前にやるよと、まあ、贈与ですよね、はい、これをお前に売るよと直でと、はい、代金もらって、それで売りました、だから、はい、所有権が四男に移ったから登記をします、贈与だったら代金もらわないであげましたと、贈与税かかりますけどね、贈与税かかるっていうのは話はまた別なんで、あげますともらいましたっていうちゃんと合意があって、その合意があるから登記をすると意味があるんですね、
はい、
登記が移ったから知らん間に所有権が移っちゃうってことはないんです、
あ
法律的にはね、
はい、
だからそういう前提で考えると、はい、お父さんが本当にあげた覚えもないし売った覚えもないっていうんだったら、それは登記が間違ってるんだから登記を戻さないといけない、
はい、
だからよくその詐欺師が勝手に登記を動かしてそれで人を騙してみたいな事件があるわけですけど、
はあはあ、
それも別にそういう悪い人が勝手に登記を動かしたから本当の所有者の所有権がなくなるわけじゃないわけですよ、
はい、
何も自分が関わってなければね、
ええ、
そういうことを知ってて放置しておいたら放置しといたあんたの責任もあるよって言われることもあるんだけれども、
ええ、
何もしないでいて誰か悪いやつが勝手に登記をいじったからといって、
ええ、
自分の土地が知らん間に人に移っちゃうってことはないんです。
ああ、そうなんですか。
だからお父さんが本当に俺は知らないっていうのはこれは真実だとしたら、
ええ、
登記の名義が移っているのは正しくないわけだから、
ああ、なるほど。
だからお父さんあげてもないし売ってもいないんだったら、はい、四男の方に所有権移ってないわけじゃないですか、
はい、
で所有権が移ってないっていうことは登記が間違ってるっていうことだから、弟さんに言って弟さんが任意で応じなかったら訴訟をやらないといけないですよね、
はい、なるほど。これ役所に行けばいいんですか。
いや、役所に行ったって変えてくれませんよ。だからお父さんが四男の方にお前に土地をあげたり譲ったりした覚えはないから名義を返せって言って、分かりましたって言って登記名義を法務局に2人で申請をして、弟さんが納得していれば2人がちゃんと委任状を司法書士さんに渡して登記を回復してもらうと、間違った登記だからと、
はい、
で弟さんがそれちょっと今ご病気で入院中っていうんで、弟さんがそうすると離婚もしちゃってるから成年後見人選ばなきゃいけないってことになろうかと思いますが、で成年後見人の方がなるほどってことだったらそれで戻せるだろうしね、でなるほどって言ってくれないんだったらお父さんが四男の方に対して訴訟を起こさないといけないんですよね。登記名義を戻しなさいっていう訴訟を起こさなくちゃ、
はい、
だからお父さんが四男の方に不動産をあげた記憶も売った記憶もないのに、
はい、
名義が四男の方の名義になっちゃってると、
はい、
それをどうしたらいいでしょうかっていうのは、はい、要するに法律問題なので、
はい、
どういう証拠が必要でどういう交渉をして交渉がダメならどういう裁判をしなきゃいけないのかっていう話なので、
はい、
弁護士のところに相談に行くのがいいと思います。
弁護士さんに相談して、
はい、でしかも弟さんが今統合失調症で入院されてるということなんで四男の方が、はい、そうすると成年後見の選任の話もしなくちゃいけないと思いますから、
はい、
いくつかの法律問題をクリアしなきゃいけないから、はい、そういう意味でこの話は弁護士のところに相談に行くのがいいと思います。
わかりました。ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
でもよくわかりました。
はい、じゃあ、弟さんの看病もあるだろうしお忙しいでしょうが頑張ってください。
まあ、頑張ってみます。
はい、それじゃあ失礼します。
はい。